強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回は中小企業診断士の神谷俊彦先生にスタジオにお越しいただいております。神谷先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
神谷先生には3度目のご出演ということなんですけれども、改めてプロフィールをご紹介いたします。神谷先生は滋賀県のご出身で、大阪大学をご卒業後、当時の富士フィルムさんにお勤めになり、ご退職後、中小企業診断士としてご活躍されておられます。でこれまでですね、神谷先生は図解でわかる品質管理一番最初に読む本、図解でわかる購買管理一番最初に読む本という本をご執筆されておられましたが、今年ですね、図解でわかる IoT ビジネス一番最初に読む本という本をご出版されまして、今回はその IoT についていろいろお伺いしたいと思います。それでこの本についてなんですが、リスナーの方3名に、プレゼントしていただけることになりましたので、欲しいという方はこのポッドキャストの配信ブログをご覧いただいてご応募いただければと思います。それで早速ですね、本の内容についてお伺いしたいんですけれども、まず IoT とは何かというところからお教えいただければと思います。
はい、 IoT とは何か、これがまたなかなか複雑な話で、多分もう新聞とか雑誌なんかで毎日見てても IoT っていう言葉が出ない日がないぐらいの広がりを見せてるんですけれども、確かに名前は知ってても実態がよくわからないっていう人はいると思うんで、本当は何かっていう話をするときには最初本当にどこから説明していいかわかんないっていうようなことになります。簡単に言えばインターネットオブシングス、ものの i インターネットというもう全てのものにインターネットをつなげるというようなことを指しているんですけれども、そのこと自体はそうか、ものはインターネットにつながってるんだというだけの話で、何も生み出すことはないので、つながったら何なのっていうふうな話がいろいろあると思いますし、そのことについて論じる本があるので、もし IoT って何かと聞かれて、いや実はそもそもなんで IoT っていうのをどう捉えたらいいか分かんないっていうような人が多いというところから、そういう質問がくるっとするとかなり複雑な話になると思います。要するに技術の話をさせていたり、ビジネスの話をさせていたり、暮らしの話をさせていたりということがありますので、これはそういうふうな疑問から疑問を解放するところからこの本が始まってるというふうに考えていただいて、ちょっと、ごまかすようですけど、何かという言葉については細かく説明はできませんで、これからこのポッドキャストを通じて、今からいろんな話を通じてお話しできればなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。はい、ところでですね、私と神谷先生は2000年に中小企業診断士に登録したんですけれども、
そうですね、
同じ年に登録したんですが、当時はリュビキタスっていう言葉が、はい、ありまして、で神谷先生の本によると、リュビキタスと IoT は同じっていうふうに書いてあるんですが、なぜリュビキタスって言葉が使われなくなっちゃったんですか？
やっぱり政府がね、かなりいろんなことでリュビキタスっていうのを推してましたよね、当時は。で新聞なんかもそれにつられてやりましたけど、やっぱり一番違いは実態伴ってないってことじゃないですかね。結局ユビキタスっていうようなありとあらゆるところに、割となんてラテン語でしたっけね、それの普遍的なという意味を、普遍的なところに 何が何でもあるっていうのは神様がいるっていうようなことから出てきている言葉ですけど、もう結局そう言いながら、じゃあ実態っていうのは何か商品が出てきたり具体的な提案があったりしたかと言われちゃうと、もう結局曖昧無垢なままで終わってしまって、いつの間にかというか、もうすぐに消えちゃいましたよね、ほとんどね。ところが、いやもうその前から 夢来たそういう前からこんな世界が来るよって言ってた先生もおられるんですよ。実を言うと IoT の時代が来るっていうふうに、まあ、IoT とは言わなくてもね、そういうふうな時代が来るっていうふうに言われた先生もいらっしゃいますから、ある意味夢来たすっていうのも普遍的な価値はあったんだろうと思うんですけど、まあこの私の方の解説の中にもちょっと書きましたけれども、結局その実態を伴う技術だとか思想とか、例えばインターネットがすごく発達してきただとか、そういう考え頭概念にやっぱり寄り添う実体的な技術とかものっていうのが急に生まれてきたっていうところが、この IoT が急にまた脚光を浴びたように見えるのは、もうそこにあるんじゃないかなっていうふうに考えております。はい、
はい、それで IoT を事業にどう生かすかっていうところで、うんうん、私分かりやすいと思うのは、
うん、
神谷先生が第一章のコラムで書いてる産業のサービス化っていうところなんですけど、うんうんうん、まあ、これは小松さんの例ですよね、うん、小松さんが有名なのは全てのショベルカーに集積回路が入ってて、
はい、
その、ね、南米とかオーストラリアに機械を打ってもショベルカーに組み込まれている集積回路と通信をして、
はい、
衛星を通して通信するんですよね、
はい、
それで故障したらばお知らせをするし、うん、定期点検のタイミングになったらそれもお知らせするし、はい、それからユーザーがどういう使い方をしているかとか、はい、どういう時に故障したりとか、
はい、
そういうデータを収集してそれを製品開発に生かすとか、
はい、
そういうサービスをやっていると、
はい、
だからそれを産業のサービス化っていうことで指してると思うんですけど、
はい、
要は、うん、その今まで売るものってのはその使ってどういうっていうどういう便益があるかっていう売り方をしてたと思うんですけど、
うん、
今は別な面で付加価値を生んでるのかな。
そうですね、はい、そうですね、コムトラックスっていう、まあ、小松のシステムがコムトラックスと言われているもので、たまたま今あの六角先生がね、あの僕らがあの新なしになった頃の話をしてましたけども、僕もあの時に実務実習やった時にちょうどコムトラックスさんのっていうか小松さん の下請けのところでね、電子デバイスを作ってた下請けさんがあって、そこ僕実務補習行ったんですよ。でそういうところっていうのはあの普通電気会社の電子基板なんかのやつを作るのは電気会社のものを作ることが多かったから、なんで小松のねあんなあのショベルカー作ってる会社がねこの電子基板作ってるのかなと、2000年の頃ですよ。それ今から思い出したら、それを今ちょうどそのコムトラックスさんがその2000年にその基板なんかを全部載せてそのサービスを始めた頃だったんですね。でその時にあのやっぱり非常にあのいろんなことがあるんですけど、今言われたものだけじゃなくていろんなサービス、あのそもそも最初はあのコムトラックスさんもあのたまごっちをヒントに作られたっていうのがまた非常に有名な話で、たまごっちみたいなものがショベルカーにあればいいなということでやられた。でショベルカーにつけてみた。そしたら今度は盗まれたらあのもう動かないようにこう中央指令でやっていくとか、あるいはあのそのショベルカーが動いてるか動いてないかでその国の経済が発展してるかどうか、どこが今一番その経済が発展してるかどうかまで小松はもう生の情報をデータなんか取らずに生の情報で知ることができたというような、もうそれから考えもしないようないろんなメリットが出てきたというのがあって、非常にその辺が小松の経営に対してすごく影響を与えたわけですけれども、これが非常に評価をねされまして、しかもなかなか他の企業はそこに追いつくことができなかったという事実もあって、今でも多分追いついてないんじゃないかと思うぐらいですけれども、やっぱりここの部分がその一つのモデルとなって IoT ってこんなメリットがあるんじゃないかと、ビジネスにこう活用できる、あの他のことにもこう活用できるんじゃないかというヒントにやっぱりつながったんじゃないかなというふうに思いますね。だから非常に大きなあの日本から発信した非常に大きなあの経済の流れっていうか経営の流れじゃないかと思いますけど、
だから小松さんっていうとメーカーっていうイメージですけど、うん、実はサービス業になってきたのかなって。
そうですね、うん、そこまで言ってくれるとね、逆にあの GE がね やっぱり俺たちはそうなんだとか言い始めた、あの重厚長大の企業はそういうふうに言い始めたのと同じようなことを、まあ実は小松さんはもうだいぶ前に、まあ人事が言い始めるよりは前にはもう実はあったということなので、そういう意味では確かにサービスの会社と自分たちが本当にそう言ってるのかどうか、思ってるのかどうか、ちょっとまだ僕は分かりませんけれども、あのまさに実態はそういうふうな部分で、でもやっぱりものづくりに対してそのサービスが非常に寄与してるっていうことなので、まあそこもそこのやっぱりマッチングっていうのも非常にいいんじゃないですかね。 GE もそうなんですけども、はい、だからまあ必ずしも自分たちはサービスの会社とまでは言い切ってませんよね、まだね。
ただその私はこういう時にバリューチェーンっていう分析手法を思い出すんですけど、
うん、
やはりそのサービスの部分が価格といいますか価値の大部分を占めるようになってきたなっていうのは、
うん
まあ、間違いないと思うんですよね。
そうですね、だから今のビジネスモデル、あの IoT を使って、この本自体はもう IoT ビジネスですから、やっぱビジネスを使ってというのは、今のように物だけを作るんじゃなくてそれにサービスを付加をして、それでもっともっと儲ける、あるいはもっともっとの広がりを見せるというようなことを狙いましょうっていうのは、やっぱり本当に簡単に言えばそういう趣旨になってきますね、この本も。はい、
わかりました。ということで時間になりましたので、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。またですね、この番組ではですね、リスナーの方からの質問を募集しておりますので、キャスターに何か聞いてみたいってことがあれば、ポッドキャストの配信ブログから質問をお寄せいただければと思います。ということで今週は神谷先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。